市長と語ろう。今日のお客様は森林組合大井川代表理事組合長の山下義隆さんです。山下さんは昭和52年に家業である山下材木店で勤められ、その後平成元年に本川根町森林組合理事に、そして平成23年には森林組合大井川の組合長に就任されました。そこで今回は市長と島田の森を守るというテーマで語り合っていただきます。
山下さん、こんにちは。今日はよろしくお願いをいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日は島田の森を守るというテーマでお話なんですけれども、島田って315平方キロメートル地域があるんですね。その中の面積でいうと 66% が森林なんです。で、その森林の中の200平方キロメートルという広い面積が民有林でありまして、その中でもまた杉ヒノキという人工林の面積がですね、131平方キロメートルということで、島田はまさに、森の町とも言えるかなというふうに思っています。まあ、そうした中で今日は森林組合大井川の代表というふうに伺っているんですが、この森林組合大井川は平成14年にできたそうですね。
はい、平成14年にですね、大井川流域の本川根町森林組合、中川根町森林組合、川根町森林組合、そして島田市森林組合と藤枝市森林組合、5つの森林組合が合併して平成14年に森林組合大井川ができました。
ああ、そうですか。まあ、林業がこうして、まあ、価格低迷という中でですね、これまではどちらかというと山林の管理、維持管理というようなものが重要視されてきましたけれども、最近ではこの森林がもたらす国土保全というような意味、そしてまた防災での機能ですね、そして水資源の管用ということで、森の果たす役割というものが非常に多面的に見直されてきているなというふうに思っています。そうした中で森林の整備といいますかね、森を守る立場で、山下さんがいつもお感じになってらっしゃるようなことあったら聞かせていただけますか。
はい、ちょっと歴史的な話をさせていただきますと、はい、本来は森林の役割、水源管用とか水の問題、そして土砂を防ぐという、そういうような役割、それから木材生産と、まあ、大きく3つの大きな役割があるんですけれども、まあ、戦後ということを考えますとですね、戦後大変木材が不足した時代に、森林の役割の中で、島田のように、農地があって、その背後にある森林においてはやはり薪、炭というそのエネルギー源と同時に農業の、例えば肥料、まあ、化学肥料がなかった時代には肥料とか、まあ、家畜の飼料とかそういうものの供給源であり、また一般的な生活ための資材の供給源、森林の木材としての森林源、供給源でもあったわけなんですけども、それが、まあ、化石燃料を、まあ、使うことによって、それがあまり必要されなくなって、里山の、必要性が変わってきた、役割が変わってきた、その中で木材が足りないという中で、そのような森林が杉ヒノキに変わっていったという背景もあります。まあ、その中で、今、その、戦後植えられた木が、60年ほどになって、今まではいろいろ手入れをしてきたんですけど、それが今、利用する時期に来たというふうに思われます。で、そのちゃんと手入れをしないと、やはり先ほど言いました水源管用とか、それから土砂の災害を防ぐということがなかなか機能を発揮しないために、今までいろんな手入れをしてきたというところになります。
特に干ばつということでは大事な手入れだと思うんですが、はい、民有林が先ほど200平方キロメートルあるとお話ししたんですが、干ばつについてはですね、年に2平方キロメートルぐらいしか進んでないというのが実は今現在の実態だそうで、島田市のこの民有林の広さから言うと100年に1回しか干ばつが行き届かないような計算に今なっているんですね。本当は10年から20年に1回、手が入って干ばつされないと森林は守れないという中にあって、本当にこう手入れが手が回らない森林が多くあるという現実、すごく感じています。いかがですか。
はい、どうしてもですね、経済的な価値がなくなってきまして、今までかつてはですね、干ばつによって収入を得られたんですけれども、今なかなか収入が得られないということで、まあ皆さんご存知だと思いますが、切り捨ての干ばつが本当に40年生、50年生でも切り捨てをして干ばつをしているような状況になっています。したがってその所有者さんにはなかなかその資本を投下してでもね、手入れをするという余力がだんだんなくなってきております。したがって、大変申し訳ないんですけれども、税金といいますか、補助をいただいて、その作業を行うというような形が、だんだん一般的になってきておりますし、島田は特に、そうではないかなと思っております。
はい。まさしく、補助金というものが、この林業全体に大変大きな役割を果たしているということは、私自身もよく分かっていましてですね、今、島田としては、3つの施策を展開しているんです。一つは、森林の保全ということで、先ほどお話しした干ばつ、あるいは、小規模な森林用の作業道ですね、こういったものを整備するようなことをしております。また、二つ目には、木材の需要を促進したいということで、木造住宅を建ててくださる個人の方にですね、大井川流域産材を 45% 以上使っていただければ、平米あたり5000円ということで、1軒あたり50万円を限度にですが、今補助をしております。平成27年度、この、個人のお宅への予算で3000万円という予算を実は取っているところです。で、また公共の建築物にですね、大井川の流域産材をたくさん使うということで、おととしでしたか、川根温泉の横に、日本一の大きさのお湯をためるタンクを木造で作りました。昨年は川根温泉ホテル等も作りまして、今年はですね、川根小学校と川根図書館が大井川流域産材をふんだんに使った建物として作ったところです。で、三つ目は、基盤整備ということに力入れてるんですが、これはもう山下さんからもご指摘いただいている通り、林道の改良事業等ですね、なかなか、進んでいないというような現状もある中で、いかがでしょうかね、この三つの柱で市はやっているんですが、山下さんから見たとき、どんなふうに見えますか？
はい、非常にありがたいと思っております。3番目の基盤整備についてなんですけど、はい、今、利用できる山が増えてきたという。そうすると、そのために、やはり林道、基幹的な林道を、整備していくということが、今までは切り捨てのために山へ行くための道であったものが、今度は材木を運んで出すというための道というものをですね、本来の林道の役割を、ね、果たすための道をやられてはおりますけれども、できるだけやっていただけると、これから利用の方につながっていくというふうに考えております。また先ほどお話ししました金温泉とか、それとか小学校とかというところですけれども、だんだん今木を使われなくなったというところがありまして、やはり、そこには木を使う文化というものがやはりもう一度こう復活してこなくてはならないかなと思います。そのためにはやはり、幼稚園保育園、また小学校中学校とかね、そういう子どもたちが長時間生活する場に木材をたくさん使っていただいて、そして木の良さをですね、本当に身近に感じて、こう体で感じられるような空間を作っていただけると、将来木の文化がまたまた大きく復活してくるんじゃないかなと思うし、それが木を使うことになり、そして山が活性化し、循環される森林につながっていくんではないかなというふうに考えておりますし、そうやって木を使うことが一時は悪いことのように、木を切ることがですね、悪いことに言われてた時期もありましたけれども、やはりその木を使って、木を切って、使って、そして植えて、で、循環してくることが、やはり環境の保全にもつながっていく。最近はCO2 の関係もありまして、やはりそうやって切って、植えて育てていくことが、やはり CO2 を固定化することにつながってきますので、一番いい方法ですので、やはりそうやって循環させていくことが非常に大切じゃないかなというふうに感じております。
はい。私、今日初めて山下さんにお目にかかったんですけれども、体中からパワーが溢れてるっていう印象を強く持って、山下さんとお話ししてるとね、林業の未来は明るいなっていう感じを特に思いました。また日本の文化は木のぬくもりの文化であります。木の机はいくら傷がついていても100年経ってもやっぱり愛おしいっていうか、いいんですよね。ところが新しい様々な 資材においては傷がつくと、うん、やっぱりそれは、うん、なんていうんでしょうか、捨てられる運命って言いますかね、うん、やっぱり木が持つ独特のこの力っていうのが私たちにやっぱり強く訴えるものがあるからだというふうに思っています、うん。で、まあ、これからの林業について最後にお話ししたいなって思うんですが、まあ、先ほどお話ししたように適切な伐採が行われることで森林の保全というものが行き届いて、まあ、水源の寛容だとか、あるいは中山間地における災害の防止とか、あるいは地球温暖化の問題とか、こういったことで、まあ、森の果たす役割というもの本当にあると思うんですが、もう一つはやっぱりこれから若い担い手をこの林業といいますかね、の中にどんなふうにこうつないでいくか、人を養成していくかっていうところだと思うんですが、お聞かせいただけますか。
はい、森林も先ほど言いましたように、まあ、切って植えて育ててまた切るという循環なんですけれども、それに関わる人もやはり循環させていかなくてはならないということで、今森林組合大井川では作業員を2年ごとに2人ずつ採用しながら昨年から始めました。また職員もですね、今年4月には、まあ、2人新しく採用しまして、まあ、そのうちの1人は女性ということで、まあ、期待しているところですけれども、ただ雇用してもですね、まだ次に進みません。技術を習得していただくためにはやはり、自分たちの中でまた県の補助をいただきながらですね、技術者の養成というものを引き続き、続けていきたいと思っております。これが一番人材の育成というのが本来もう本当に要といいますかね、中心になっていくと思いますので、これからも注意深く育てていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。私も同じこと思います。あらゆる分野で詰まるところ人なんです。
そうですね。
そこにどれだけ元気でやる気があって、うん、まあ。でしょうかね、とんがってる人がいるかっていうことが、はい、未来を決めていくかなと思います、うん。今日は山下さんとお話できて大変嬉しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
市長と語ろう。今日は染谷市長と森林組合大井川代表理事組合長の山下義隆さんで、島田の森を守るについて語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。